皆さんこんにちは。新刊ラジオ第425回2月14日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。東京裁判の時にパジャマと下駄履き姿で現れ、前列に座っている東条英機の頭をペタンと叩いた、そのせいでウェップ裁判長から退廷を宣告された時、市場のコメディだ、みんな引き上げろと叫んだ、そんな一見奇妙な人物、皆さんご存知でしょうか。はい、というわけで今回紹介する本は、講談社より出ております関岡秀之著、大川周明の大アジア主義という本です。大川周明さん、昨年12月24日で没後50年を迎えた方なんですが、そしてタイトルの大アジア主義、歴史の授業などで聞いたことはあるでしょうか。近代日本のアジアの権威を高め、欧米諸国に対抗していくという思想です。まあ、孫文や岡倉天心といった人物がこの流れに関係してくるんですけども、そこに加えて大川周明さん、この人の名前を知らなかった人はですね、今日覚えていってもらいたいと思います。というわけで早速参りましょう。バレンタインデーですが、歴史のお話です。しかし現代にも役に立ちます。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ちように新刊ラジオスタートです。大川周明、極東国際軍事裁判、通称東京裁判で永久戦犯容疑者とされたこと、そして法廷で東条英機元首相のハゲ頭をピシャリと叩いた機構をまず思い浮かべる人が多いであろう。昭和史に関心を持つ人ならば、515事件の首謀者として想起する向きも少なくないかもしれない。今日では知る人も少ないが、イギリスの植民地支配下にあったインドの人々の苦悩に対する義憤と共感こそが、大川周明という人間の原点だった。大川は東京帝国大学で宗教学を専攻し、卒業後は定職を定めず、翻訳のアルバイトで生計を立てながら、図書館でインド哲学を独学する市井の学級として出発した。しかし大正2年、神田の古書店で何気なく手に取った一冊の本が思いがけない転機をもたらす。それはイギリス人ヘンリー・コットンが表した新インドというインド事情に関する書であった。その時のことを晩年、大川は安楽の門という回想録の中でこう記している。
この時初めて私は英国地下のインドの悲惨を見た。私は現実のインドに開眼して、それが私の脳裏に描かれたインドとあまりに天地見隔せるに驚き、悲しみかつ憤った。
深遠な哲学を生んだ理想郷として憧れていたインドが、今や惨めな植民地としてイギリス人による苛烈な抑圧と人種差別に蹂躙されている現実を知って、大川は衝撃を受けた。白人支配からアジアを解放し、アジア人のアジアを復興するため生涯をかけて戦った大アジア主義者、大川周明が誕生した瞬間である。はい、というわけでいきなりですけども、本の中からインドとの出会いという込み出しのついた章をお聞きいただきました。途中で出てきましたキーワード515事件、まあ歴史の授業で習いましたね。当時の犬飼剛総理が暗殺された事件です。話せばわかるってやつですね。そんな、大川周明さんの大アジア主義というですね、このお話だったんですけども、このね、大川さんのその大アジア主義が生まれた背景に、インドのね、その時の事情があったようですね。またですね、大川さんはそのインド以外にも、あの宗教哲学とか宗教学を学んでいたので、あのイスラムにもね興味を抱いていたらしく、イスラム教の聖典であるコーランを全文日本語翻訳するなどしました。邦題がですね、古いランと書いてコーランです。これかっこいいなと思うんですけども、その他にもこの大川さん、多くの著作論文を出版しており、大川周明全集なんていうのも出版されています。さてここまで本をね紹介してきて、なぜ今大川周明なのかというね疑問が浮かんだ人いると思いますが、そのヒントはね先ほどのナレーションでも語られていました。イギリスの植民地支配下にあったインドの人々の苦悩、つまり欧米とアジアの関係、これをですね、日本とアメリカに置き換えてみましょう。 今のですね、どこかアメリカのいいように使われている感のある日本政府。またね、現代もその憲法9条問題を中心に議論されていますね、このあたりが。ですが、この大川周明のアジア主義を持っていれば、真実なる日米親善を築いていけるのではないか、というのが、著者のこの関岡さんの考えなんです。そんな著者の関岡さんはですね、拒否できない日本という日米問題を考察した本で一躍有名となった方です。その流れを組む形でこの本、大川周明の大アジア主義という本を書いていらっしゃいます。ではですね、先ほどのインド、イギリス、日本の関係をより分かりやすくするために、今度はイスラムを話題とした章をご紹介しようと思います。タイトルは、大川周明ならイラク戦争をどうしたか。現在、平均的日本人の間にイスラムに対する正確な理解、ましてや親近感が存在するとは言い難い。イスラムとの連携などと説いてもピンとこない人がほとんどだろう。それどころかむしろ、いわれのない不信感、潜在的恐怖さえ蔓延しているのが現実ではないか。それは、日本のマスメディアが流布するイスラム関連報道に米国寄りの視点のものが多く、暴力的、好戦的、狂信的なイメージに色濃く染められていることに起因しているように思う。イスラムの親日感情はもったいないことに、イスラム側の一方的な片思いに終わっている。しかもそれすら小泉政権時代の露骨な対米追随路線によって類乱の危うきにある。日本が今後イスラム諸国との関係を再構築していこうとする上で最大の障害となるのは、何といっても親米路線との二律背反であろう。米英軍によるイラク侵攻直前、私はイラクの隣国シリアやヨルダンを旅行したが、現地の人々からしばしば日本の対米追随ぶりへの失望の念を吐露された。日本がもしこのまま米国一辺倒の姿勢を取り続けるならば、それがイスラム世界の日本認識にどう作用するか、真剣に吟味されるべきではなかろうか。大川周明はアジア主義に関する最初の著作、インドにおける国民的運動の現状およびその由来の中でこう指摘している。
我が国がインドに対して取れる態度は、着々として英国の希望に当てはまれるだけ、それだけインド人を失望せしめんとしている。我人は我が国在朝在野の諸賢が英国官憲並みに英国新聞の報道を過信して、インドにおける体制の観察を誤り、これがために円を三億の民に買うがごとき大化に陥らざんことを切に希望する。
引用した文中の英国を米国に、インドをイスラムに置き換えれば、そのまま21世紀の今日の状況に当てはまる。私はここにも大川周明の思想の現代的意義を見出すのだ。以上、大川周明ならイラク戦争をどうしたかをお聞きいただきました。さてご紹介してまいりましたこの本、大川周明の大アジア主義。今後のね、日米関係に関心がある方にはもちろんおすすめの本なんですけども、20世紀の日本史に興味があるという方、またですね、満州事変、大東亜共栄圏構想など教科書でも必ず触れられる内容についても書かれているので、読んでみてはいかがでしょうか。ちなみに、大川周明さん、東条英機の頭を叩いたと言いましたけどもね、二人はですね、どうやら仲が悪かったらしいです。真相は本を読んでお確かめください。では書籍情報です。大川周明の大アジア主義、関岡秀幸著、講談社より定価1785円で発売中です。 はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。大川周明とインド、まあ、とてもね深い関係があるというお話をしましたけども、今回のねディレクターが大学でね、インド地域研究の授業を履修していたそうなんですね。でその中で印象的だったのがカースト制度にまつわるお話。なんだこれ、大川周明に関係あるのかと思ったんですけどもね、インドを統治しようとしたイギリスはその研究のためにカーストを徹底的に調べてカーストの定義を作り上げたんだそうです。カースト制度自体はですね、もちろん昔からあるものなんですけども、それまではね割と流動的なものだったんだそうですね。なのでむしろイギリス支配をきっかけにカーストが固定化されて階級社会の様相が高まったと考えられているんだそうです。へーへーへーって感じですけどもね。まあこのようにですね、意外と近くても知らない国のこと多いと思います。まあアジアと欧米のお話、大川さんの時代はインド、イギリス、そして日本という構図でしたが、僕たちの時代はおそらく、中東、アメリカ、そして日本という構図になると思います。まあ今の時代だからこそ、このアジアと欧米の関係深く考えてみてはいかがでしょうか。そしてその取っかかりとして、大川周明というですね、まあ戦前戦中の思想家ですけども、この人の考え見てみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。